皆様おはようございます。早く渡されたので、早く終わるといいなと思っております。暑くなってまいりました。皆様、体調に、お気をつけください。私もより年並みで、暑さが応えるようになりましたし、だんだん夏が暑くなってないかなっていう気はしてるんですけども、体が熱に負けるのではなくて、心を燃やしていければと願っております。この夏さまざまな結核がありますけども、そのためにもぜひお祈りいただければ感謝です。今日、久しぶりの方も大勢見えていらっしゃるので、後ほどご紹介させていただきます。今日は、第一ペテロ、先ほどお読みしました4章の7節から11節を通して、神様をあがめる祝福と幸い、このテーマで、見てまいりたいと思います。ペテロは、困難の中で、悩みまた苦しんでいる生徒たちを励ますためにこの手紙を書き送りました。ここに、万物の終わりが近づきましたという言葉があります。困難な時代が来ることは、困難自体は歓迎すべきことではないんですけれども、困難な時代は神の国の完成が近づいた印、新たな命の誕生を待ち望む生みの苦しみだから、弱らないで、互いに励まし合うように教えています。今日、この万物の終わりが近づきました、ところから、終わりの時が近づいていることを覚えて、悔いのない備えができるために、聖書が私たちを教え励ましている、その教えを一つ一つ、辿っていきたいと願っております。ことわざに、終わり良ければすべて良しとありますけれども、神様は、幸いな終わりを用意されていますから、そこに、希望を置いて、励みたいと願っております。お祈りして、御言葉を見てまいりましょう。天の父様、どうか御言葉に私たちの心を向けさせてください。こうしてあなたのお言葉の素晴らしさに歩むものとしてください。どうかご聖霊がお一人お一人の理解を助け、また信仰を強め、幸いな希望と力を持ってこの一周を歩めますように、どうか導いてください。あなたに栄光を期す礼拝としてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日3つの、点を覚えたいんですけども、ちょっと半端な分け方をしています。第1のところちょびっと、そして終わりのところちょびっと、中が大きいっていう感じで分けさせていただきましたけども、この一言、最初の部分と終わりの部分、それは大変大切なことでもありますので、そこを詳しく見ていきたいと思っています。第一の、注目すべき言葉は、万物の終わりが近づきましたとの宣言です。万物、世界すべてに、 終わりが近づいている。それは、困難な時代ではありますけど、完成が近づいたことだから、心を強くし、希望を持って歩むべきだとペテロは励ましているのです。私たちは完成が近づいていることを、様々な印を持って見分けて、完成を目指したいのです。改めてこの万物の終わりが近づきましたという言葉を私たちの励ましとしましょう。聖書は他の多くの箇所でも終わりの時が来ることをはっきりと伝えています。それに対して、私たちの伝統は、同じことの繰り返し繰り返しで、そして完成も生まれ変わり死に変わりによって、なんとかなるんではないかという輪廻の教えが、私たちの魂にまでも、及ぼして、前は誰々で、また何々で、今度は何々にということが当たり前のように見られています。確かに、物については、そう言えると思います。川は流れ、またいろんな、分子、原子にまで至るとですね、この体の部分も絶えず入れ替わっています。そして、例えば私の、この細胞のこの 分子はですね、かつてはカエルだったかもしれないって、ありえないことじゃないんです。ぐるぐる回っていますから。ただ聖書ははっきりと、人の魂は、人の霊はその人一人、その人の一世代に与えられ、また魂は永遠だと伝えています。他の人に変わることはないのです。そのことを覚えて、このただ一度限りの生涯を、生まれた、そして死んで、そしてその後も含めて大切に考えるようにと教えています。一度きりなのです。そして世界もまたぐるぐる回ってまた、新しい宇宙はという考えも、可能性としては、ないわけではないんですけれども、でも聖書は世界の始まりがあり終わりがあり完成があると創造者である神様が宣言しておられますから、そこに土台を置くべきです。聖書のカレンダーで、時代のカレンダーで言うならば、イエス・キリストが来られた時から終わりの時代なのです。そしていよいよの終わりは、世界が、終わりの時代の印を一つ一つ表していき、その先にキリストが再び来られて天の御国を完成する時が、迫っているというのです。その印として、さまざまなことが大規模で起こるようになっていると教えています。小規模ですと繰り返されているんですけれども、全世界的にとなるとそれは終わりの時の印です。どんなことが起こるか、愛が冷えて互いに対立するようになる、窓足が広がる、 害が起こり、戦争が起こり、疫病が起こり、これらが世界規模になっていくのです。局地的でしたらありましたけども、終わりの時には世界規模だと予言されています。また同時に福音が全世界に述べ伝えられて、そして特にユダヤ人イスラエルの民に信仰の復興が起こる、さらには今まで経験しなかった未曾有の天変地異が起こる、その後キリストが来られると告げられています。さらにキリストを信じて救われた者は困難を受けますが、最後まで耐え忍んで約束された救いの完成に至る、そうも教えられています。マタイの福音書の24章3節から少し長い箇所ですけど拝読いたします。マタイの福音書24章3節から、新約聖書の50ページです。14節まで拝読いたします。マタイ24章3節から、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。パウロもまた終わりの日には困難が時代が来ることを承知していなさいとも教えています。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります、うんぬんと記されています。この終わりの時代に神様に敵対するサタンは、自分が裁かれる時が近いのに気づいて、もうなりふり構わずに人々がキリストを信じるのを邪魔します。以前からの秩序を破壊し、そしてそもそも集まったり伝えたりすることを邪魔します。できなくしてきます。また秩序や伝統をですね、信仰 音、それもまた古い伝統だから良くないというふうに排除しようとします。そのようなことがあからさまに行われていないでしょうか。もう昔のものだから間違ってると安易に考えて広めること、また集まること自体感染が広がるから危険だとか、そういうふうになり、また、実際、それが広がっています。世界の歴史は争いと平和を繰り返していますけども、それが徐々に、大規模になってきています。人の知恵と技術は良いものも生み出すのですけれども、困ったことに、人を、苦労知らずにさせてしまいます。お金さえあれば、力さえあれば、何でもできるようにと。昔はお金や力があってもどうしようもできないものが多かったんですけど、今は、あれば何とかなるということが可能になってきましたから、こうして、神様は必要ないものにしていきます。こうして、信仰を拒んでいきます。信仰を拒むと言いますか、自分を信じてればいいと、そして、この世のことだけを、死後のことは考えないようにします。困ったことに、地球を何回も滅ぼすような武器が作られて、それが、なくならず、どう管理するかということが重荷になっているような時代です。危ない方の手に、渡ったら、何が起こるかわからないというリスクが広がっています。技術が発展するのはいいんですけども、それを悪用されたらというリスクが増えているんです。すべてのものが、電子制御で楽に動かせ、遠隔操作できるということはうまく用いれば便利なんですけども、それが悪用されて世界の安全や、また、生活基盤を遠隔操作で破壊することも可能ということにもなるのです。同時に、これは時代を超えてですけども、どんなに技術が発展しても個人レベルの終わりは昔と変わらず確実に近づいています。どんなに技術が発展してもですね、平均寿命が伸びるのは、ごくわずかですね。人生、50年の時代にかつてあったと思いますけど、100年といってもですね、1000年にはいかないんです。確実に近づいてきます。そしてヘブル人の手紙の9章27節の、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、この現実は変わりません。時が近づいていますということは、世界においては長規模、長期視点が必要でしょうけども、でも近づいています。そして個人レベルで言うならば、もう瞬く間に近づいています。あと何年生きられるか、私も数えなきゃいけない年になってきました。備える必要があることを覚えましょう。第二に覚えたいことは、 終わりのために何を備えるか、それはここに記されていることは単純に3つです。第1は祈り、第2は愛の実践、第3は使えることです。賜物を生かして、この3つだけを語っています。まず7節の後半、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。つまり祈りを第一にすることを勧めています。祈りとは何かと、子供たちには神様とお話しすることと、そう分かりやすく伝えていますけど、まあ、それはもうまさに正しい定義なんです。ただどんなふうにお話しするかについては少し厳密に考えましょう。祈りとはあらゆる方法を通して神様に語りかけ、また神様の語りかけに耳を傾ける試みです。いや、目を向けるということもあると思います。音だけでなくて、いろんな形で神様に語りかけがありますので、こうして人は神様のお考え、神様の思い、神様の願いを聞き取って、それを実行したいと願います。そして神様に助けてもらって、神様と固い絆を築いて、神様と共に一致して歩んでいく、これをまで含めて祈りです。今日何分お話ししたからこれでおしまいっていうんではなくて、神様との間の意思疎通を持って、それを実践し結びつきを固くしていく、これが祈りです。人間同士でもそうですよね。互いに通じ合って心を合わせて歩んでいくようにする結びつきを育んでいくのが大切です。家庭夫婦の会話が何分だったって、まあ、それは一つの指標になりますけども、内容が大切なんです。神様に知っていただき、神様のお考えを知って、そしてそうだね、そうですね、アーメン、そう言える関係を築いていってこそ、私たちは最善の判断ができますし、それを実行することができます。そのために祈りを、神様との交わりを祝されたものにしていく必要があります。ですから心を整えなさいと、集中できるように、そして身を慎みなさいというのは、祈りに集中できるように生活を整えなさいということです。一日の終わり、朝の始めに慌ただしくとか、なおざりにというふうにならないように、祈りを生活の中心、第一優先に置きなさいと教えています。イエス様はいざという時、ご自身が捕らえられ十字架に向かわれる時に、誘惑に陥らないように祈っていてくださいと弟子たちに願いました。いざという時に、大切な時に必要なのはまず祈りです。 次に熱心に愛し合いなさいと、八節九節を読み出します。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさいと。愛し合う、愛とは相手をかけがえのないものとして大切にすることです。相手を愛し、また自分を愛します。神様に愛されて、そして神様は私たちを愛して、ご自分の御子をさえ犠牲にされたんです。自分を、また一人一人を神様が見ておられるように大切に思い、そして大切に関わるのです。イエス様は私たちのために犠牲を払われましたけど、それは無駄となりませんでした。神様がまず愛を表してくださったので、神様を求めなかった、また神様を拒んでいた私たちですが、まさにほだされて、あなたがここまで私を愛してくださるんですかと気づかされて、目を覚まし、神様のもとに帰って、これが悔やためですね。神様を信じ、キリストの恵みを受け止めました。こうしてキリストを信じた者は神様の愛に満たされて、神様が愛しておられる一人一人を愛する者に変えられたんです。愛は多くの罪を負います。神様を信じないとか、またないがしろにするとか、それを乗り越えるのは愛です。愛は多くの罪を負いましたというのがまさに十字架です。そしてつぶやかず、不平を言わないで互いにもてなしなさいと、まあ、いろいろ言いたいこともあると思います。特に私自身も60過ぎたら、相手が足りないことがいっぱい目につくようになるっていうのは本当だなと思います。でも互いにもてなし合いなさい、つまり相手のために労することをしましょう。こうして罪を覆って幸いな関係を気づくだけでなく証ししていくのです。愛がなければどんな奉仕も役立たないとパウロは第一コリント13章で証ししている通りです。そして3番目は10節11節にありますように、賜物を生かして使いなさいです。10節と11節の前半までお読みいたします。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。恵みによって賜物を受けました。まず救いという賜物です。行いによらず神様は救いをくださいました。救いとともに神の作品として新しく作られ、そして良い行いも 賜物として備えられたと教えられています。エペソ書の2章の8節から10節にある通りです。救いとは何でしょうか。まず罪が許されています。神様はもう裁かれません。キリストと共に新しく作り変えられました。ですから不可能が可能になっています。神に喜ばれないものから喜ばれるものに変わっています。永遠の命、神と共に永遠に生きるのです。そしてキリストと同じ神の子供の特権が与えられました。天国を相続、自分のものとして受け継ぐ責任と祝福をいただきました。これらすべて信じた時にすべて与えられています。そして神様は私たちに良い歩み、良い行いを準備されましたけれども、それを実行できるように必要な賜物もくださいました。ここに、10節の中頃ですね、神のさまざまな恵みの良い管理者としてとあります。良い管理者、管理者というのは与えられた資源をですね、生かして用いる働きです。愛の賜物をいただき、またいろんなことを知る知恵や能力を与えられました。でもそれは無駄にして使わなかったり、また気ままに使ったらせっかくの賜物が生かされません。生かされるためにはまず祈りが必要ですね。これをどう用いたらいいですかって神様に教えていただきます。そして祈りによって力をいただきます。神様と交わって愛に満たされます。こうして正しく用いることができるようにされます。ここでペテロはいろんな賜物、使える賜物と語る賜物を挙げてますけど、いろんな賜物があります。内臓にさまざまな器官があり、体にさまざまな器官があるように、それぞれ違ってていいんですし、違っている必要があります。ただそれが生かされるためには、一つ体に結びつけられて、キリストの頭であるキリストの指示に従って一致協力することが必要です。ですから賜物を生かされるためには、信じた後教会につながる必要があります。そしてそこで訓練を受けて世に使わされていくんです。私たちのいただいた賜物は教会内だけで用いられるのではなく、地域社会や家庭や職場、学校でも用いられます。神様に祈って用いていただきましょう。ここでペテロが全然強調していないことがあります。知識を増やしなさいとか、また技術が必要ですと。この知識や技術も賜物なんです。必要に応じて神様を与えてくださり、また用いることによって磨かれます。何を知るにしても行うにしても、祈ること、そして愛に満たされて実践すること、そして神様のご計画に従っていくこと、これが しっかり座っていれば他のことは気にしなくて大丈夫です。そして最終目標は11節の後半にありますように、神が崇められることです。11節の後半をお読みいたします。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメン。世界は神様の栄光のために作られました。私たちも含めてです。神様の栄光、神様が崇められるとは、平たい言い方をすると神様と共に喜び合うこと、感謝し合うことです。石やですね、山や水は、なかなかそれ表現できませんけど、人にはその賜物が豊かに与えられますね。言葉を持って、歌を持って、さまざまな表現で神様を崇めることができます。神様に、あ、よかったですねと言っていただき、本当に感謝です。神様が素晴らしいねと褒めてくれた、素晴らしいのはあなたです。子供の賛美でおかげですとあります。私が喜べるのも、素晴らしい働きをできるのも、感謝できるのも、神様が私に与えてくださった恵みのゆえです。私は幸せです。そう言えるように神様は世界を作り、私たちを作られました。この最終目標に私たちの目標を置きましょう。そのために二つのおすすめをします、させていただきます。まだイエス様を信じておられない方は、もう自分様がしをやめられて、あなたを作られた方のもとに行きましょう。そして私の幸いはあなたにありますと言えるように、キリストを通して求めてください。そうすればすべての闇が、もやが晴れます。人生の意味を求めるなら、まず聖書に求めてください。キリストに求めてください。ここに真の私たちの目的と幸いがあります。そしてすでにイエス様を信じられた方々には、このことを問いたいです。あなたは何のためにイエス様を信じましたか？罪が許されるため、天国に入ってもう死後苦しまなくていいように、そんな動機で私も信じたように思います。もうただ情けなかったんで、そこから逃れたかったんです。その救い、それらの救いはすでに信じた時に与えられて、もう求める必要はありません。でも神様はそこで終わらせたくないんです。地獄に行かなければいい、天国に行ければいい。じゃあなぜ天国に行くんですか？何のため天国に行くんでしょうか？しかも相続するんです。神様に作られたものが感謝し喜び、神の栄光を表す場所です。救われた目標はキリストを通して神が崇められることですから、それを目指しましょう。その時、私たちは救われた意味と幸いをさらに実感できるようになり、 それが多くの人の幸いへと広がっていきます。クリスチャンとして神様が用意された幸いな目標を目指しましょう。確かに困難はあります。でもその先に神様の栄光が用意されています。ですから私たちは救いを受け、神様と共に喜ぶことを目指して歩みましょう。それが私たちが作られまた生まれた目的、救われた目的です。ここに私たちの希望があります。お願いいたします。天の父様、私たちの幸いなゴールを主は用意してくださいました。そのことを覚えて、今の困難も悩みも必ず益となることを主にあって覚えて、私たちが楽しみにこの一日一日を歩むことができますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。